それでは最初にお祈りを捧げます。愛するイエス様、あなたの豊かな御臨在、また神様の豊かな油注ぎを心から感謝をします。聖霊様、あなたを歓迎をします。御霊によって私たちは本当に御言葉を悟ることができ、イエス様、あなたがどんなに素晴らしいお方であるかを本当に心から体験することができることを心から感謝をします。今日も聖霊様ご自身が私たちの内側を行き巡ってくださって、私たちを探ってくださって、ますます主と一つとなっていくことができるように導いてください。初めから終わりまで聖霊様が支配してくださるようにお願いをいたします。心からの感謝を持って主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今、なっちゃんが、紹介してくださったように、いよいよ今日からですね、詩編の119編を皆さんと一緒に分かち合っていきたいと思います。詩編の119編です。はい、ですね、この詩編の119編は今日も賛美した通りに、本当に本当に主の言葉は素晴らしい。主の言葉には命がある。そのテーマが主の言葉の本当に美しさ、麗しさ、その力、人が生かされるのはこの神の言葉であるっていうことを、119編のテーマとして、こう語られているところなんですね。そしてとっても長いんですけれども、これには意味がありまして、8節ずつ、今日も1節から8節までが一区切りなんですけれども、8節ずつ区切って、ヘブル語のアルファベットは22文字ありますから、 22×8 で176編まであります。で、今日はアルファベットの一番最初のアレフという文字、その文字にこうしてこの1節から8節まで、ちょっとこれ日本語でヘブル語ではないんですけれども、その言葉にこうして、詩編が綴られていっています。そしてこのアレフっていう言葉には、父とかリーダーとか、そのような、意味があります。で、今日はですね、まず2つのことを見ていきたいんですけれども、じゃあ最初に1節、詩編の119の1から8までを、お読みします。幸いなことよ、まったき道を行く人々、主の御教えに歩む人々。幸いなことよ、主の里しを守り、心を尽くして主を求める人々。まことに彼らは不正を行わず、主の道を歩みます。あなたは戒めを仰せつけられました。それらを固く守るように、どうか私の道が固くされますように。あなたの掟を守るために、そうすればあなたのすべての仰せを見て、私は恥じることがありません。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。今日は2つのことをお分かちしていきたいんですけれども、まず1つは、1節のところです。幸いなことよ、まったき道を行く人々、主の御教えに歩む人々。本当に幸いなのはこのまったき道を行く人々であり、主の御教えに歩む人々だということが、書かれています。じゃあこのまったき道ってっていうのが、何なのかなっていうことを見ていきたいんですけれども、神様は全くお方です。聖書のいろんなところに父なる神様が全知全能の神であるっていうことが書かれてあります。全くっていうのは完全であること、欠けたところがない、完全にこう満たされている状態で、また別の意味としては、正直であるとか律儀だとか、また裏表がないという意味も、あるそうなんですね。このような私たちの父なる神様がこう完全に欠けたところがなく、満ち溢れている、満ち満ちた、そのような裏表のない神様、この神様を信じる道が全く道で、その道を行く人は幸いだって言っています。 ですね、私は御言葉を取り継ぐことがあったり、また文章を書いたりとかね、いろいろなそういうことがあるので、言葉を調べるのに辞書を、ね、手元に置いて、まあ、うんって思った時はよく調べてるんですけれども、今回はですね、この全きっていう言葉を辞書ではなく、あ、ちょっと iPhone でね調べてみようと思って調べたら、すっごいびっくりしたので、このびっくりしたことを皆さんに分かち合いたいと思います。なんとですね、 AI の回答なんですけれども、私たちが本当にこの神様の豊かな全き道を歩んでいく、行きたいですよね。で、 AI が一つの質問に答えてるんですけれども、この全き状態を維持するためにはどうしたらいいですかっていう質問に対して、 AI の答えはですね、栄養って書いてあって、定期的な学習、黙想、集会などを通して健全な精神的な栄養を取り入れるって書いてあって、これって私たちがデボーションする、黙想する、また本当に集会を通して、メッセージを通して、賛美を通して、本当に私たちの本当に内側に語ってくださる主の言葉を聞く、それが栄養となって、まあ、健全な精神的な栄養を取り入れていくと全く状態を維持できるんだっていう AI の答えなんですね。で、もっとびっくりしたのが、神への奉仕って出てきたんです。神に仕えたいという強い願いを持ち、生活における優先順位を神への奉仕に置くと AI が答えてるんですね。で、私はもう思わず主人を呼んでですね、あ、これって間違ってないよねってこう聞いたら、主人は、まあ、確かに間違いではないけれども、AI を開発したのが、私すいません、よくわからないんですけど、アメリカが、まあ、主導を持ってこれを開発しているので、アメリカはキリスト教国なので、かなり、聖書の価値観、その御言葉、本当にそういう価値観を AI の中にこう埋め込んでるというか与えているので、まあ、こういう回答が出てくるんだっていうことを、まあ、主人が言ったんですね。ということは、本当に私たちがこの、リーダーのために、立てられたもののために祈ることの大切さ、先週も語られてましたけど、その大切さを思いますし、もしこの AI がですね、共産国が主導で作られたものであったら、きっとこういう答えは、回答がね、出てこないと思うんですね。なので、本当に私たち、内側にこう、何をこう、入れるか。まあ、本当にこの主導していくリーダー、またお父さんが、どんなもの、どんな価値観を持っているかっていうことがすごく大切なんだなっていうことを教えられました。で、ちょっと全きに戻りますけれども、神様ご自身が、まあ、全能の神様で全きお方なんですけれども、聖書を見てみると、本当にこう制限のない神様であるということも分かります。で、聖書の、これはちょっと開かないで読みますけれども、詩編の147編の5節には、我らの主は偉大であり力強く、その英知は計り知れない。神様の本当に賢い知恵は計ることができない、もう理解不能、もう本当に深い知恵を持っている、もう制限がないっていうことですね。そしてその知恵だけではなく、神様の愛もやっぱり計り知ることができないっていうことを、エペソの 3-19、人知をはるかに超えたキリストの愛って書かれていますから、本当に主が愛してくださる愛も計り知ることができない、もうこう本当に制限のない豊かさを持っている神様です。で、その神様が私たち一人一人にも同じように全きものであってねっていうことを語っている聖書の箇所があります。まあ、それは皆さんよく知っていてご存知である、神様がアブラハムに、創世記の17章の一節ですね、私は全能の神である、あなたは私の前に歩み全きものであれ、神様全きお方なんですけれども、同じように私たちにも全きものであってほしいという願い、求めを神様は、してくださっています。で、これを読んだときに、いやー、自分を見たらこの全きものでないなっていうことをつくづく思いますよね。ただ、イエス様の十字架の贖いによって てのみ本当に神様の前に歩める立てるものであって、イエス様の十字架がなければもうとんでもない、全くどころかもうむちゃくちゃなものだということを思います。ですから神様が求めておられる全くものとなるということは、まあ、本当にもう完全完璧なものになるということではなく、神様と私との関係が本当に完全である、神様と私との完全が本当にこう良好であるというか、本当に親しいものであるっていうことを神様求めておられるんですね。で、別の聖書の訳を見ると、この全き道っていうのは責められるところのない道と書いてありました。本当に神様から何の一つも責められるところがない、主に許されて義の衣を着せられたものとして、神の子として、主と共に歩める、この主との関係が結べるっていうことは本当に幸いです。だから本当に幸いなことよっていうことを、聖書は語ってくれています。この関係がこういいっていうことは、全てのことにおいてなんかこう乗り越えていく力になりますよね。で、時見もいよいよ、まあ就職でね、で、その就職を選ぶときに、ね、やっぱお友達は選ぶ条件はやっぱりお給料よねっていうね、いい条件をこう、のところをこう選ぶそうなんですね。でもまあ時見はまあそれも大事かもしれないけれど、私はやっぱり人間関係がいいところで仕事がしたいっていうことで、まあ、あっちこっち、まあ、看護の実習行ったんですけれども、まあ、看護の技術を学ぶというよりは、そこのこう人間関係どんなかなっていうのを、まあ、観察してたっていうことを聞きました。なので、本当にこの関係がいいっていうことは、いろんなことがあってもこう、乗り越えていける。まあ、今も賛美したように、本当にこう、いろんなことがあってもこう、一つとなって、乗り越えていく力になる。本当に祈りが聞き遂げられていく力になるっていうことを思います。神様が私たちに求めておられるのは、この本当に神様との本当に親しい交わり、一つとなっていく、そのことですね。それを求めていきたいと思います。なので私たちが本当にこう信仰を持ってね、本当にどんなことがあったとしても主は全くお方だっていうことを信じて、主に信頼していくもの、信仰を持って歩んでいくものでありたいと思います。信仰の反対がね、よく不信仰ではなくって双心だって言われます。だから私たちも主の前にこう不信仰というよりは、本当にこう双心を持って、主と共に歩むんではなくって、本当に主と一つの心になって主を本当に心から信頼してね、歩んでいくものになりたいと思います。それともう一つ、この全き道を行くのに大切だなって思うところで導かれた箇所があります。それは皆さんで開きたいと思いますけれども、詩編の139です。詩編の139編の、23節最後です、最後か、23-24です。詩編139-23-24お読みします。神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。まあ、全き道も道であり、傷のついた道も道です。人生は本当にこう道に例えられて、道を歩み、そしてその行く先にはこう目的地があるんですけれども、今日聖書を見ると、傷のついた道があるかないかを見てくださいって言っています。で、この傷っていうのはもちろんこうね、人と人との関係の中で傷つくこともあるし、いろんなところで傷つくことがあります。で、時々アブさんがイチゴが食べられなかった女の子の証をすると思うんですけれども、まあ、ちっちゃい時に家族でイチゴを食べてたけど、自分だけ食べれなかったっていうことを、まあ、大人になってからも、やっぱりそのことをこう、いつまで経っても言うっていうね、そういう 女の子のことを証ししてたんですけれども、まあ、それを思うときにですね、まあ、彼女にとっていちごが食べれなかったという事実がなんか悔しかったとか、腹立たしいっていうよりも、その食べれなかったことと伴うその感情、お姉ちゃんだけ食べて私には食べさせてもらえなかったっていう、なんか私なんて価値がないんだってもしかしたら思ったかもしれないし、自分なんて本当に家族の中でこう見下げられてるというか、どうでもいい存在なんやっていう、まあ、そういうふうに捉えたかもしれません。まあ、その出来事を通してどういう感情を受けたかっていうところにあるその傷を持って、まあ、彼女がその傷が癒されないままずっと大人になったので、やっぱり大人になってもいちごが食べれなかった、まあ言って本当にこう心がねちょっとこういじけてしまうような、そういうことがね、ありました。なので本当にこの傷ついたままっていうのは良くないですよね。主は癒してくださるお方なので、本当に主に癒していただいて、本当にそこを回復してですね、いきたいと思うんですね。で、聖書の中ではこの傷がないっていうことはとっても大切なこととして書かれています。旧約聖書の中では礼拝を捧げるときに捧げる生贄は、もうどの生贄もやっぱり傷がないものを、捧げます。また杉越の時も神様の命令は本当にこのエジプトに災いを下す、イスラエルの民は傷のない羊を本当にほふって、その血を塗った鴨居に、その血を塗った家はこの災いが通り越すっていう、ここもやっぱりその傷のない羊を捧げて、その血を塗ったところは災いが過ぎ去るって、やっぱり傷がないっていうこと大切なんですね。で、エペソのところでも学びましたけれども、教会も私たちもキリストの花嫁として、今シミもシワも傷もないものとして今整えられているっていうことを思うときにですね、やはりこの傷がないっていういうこと、また傷が癒されるっていうことはすっごく大事なことだと思います。で、主人とですねこの場所をこう分かち合っていたときに、まあ、主人が言ったのは、まあ、傷っていうのは壊れた車だって言ったんですね。で、まあ、どういうことかというと、まあ、車の本体にこう傷があるというよりは、まあ、車のこう内臓部分ですね、まあ、エンジンかもしれないしブレーキかもしれないし、まあ、どこかにその傷、故障があるならば、その車は道をまっすぐ走っていけない。ちゃんと走っていけない。だからその壊れた部分を、本当にこう、修復する。ずれているところがあるならば、それを正しく直す。これをしなければ、私たちは、本当にこの主が用意してくださっている、全く道を歩むことができない。だから本当にこのずれたところを、修復して、行くことが大事だっていうことを、主人は語ってくれました。ですから今日の聖書のこの今読んだところを見るとですね、探ってくださいとか見てくださいとか調べてくださいっていうことが書かれてあるんです。皆さんどうですかね、見られたり探られたり調べられることってどうでしょうかね。なんかこうちょっとね、自分の中にガーバーも隠しときたいなーって思うことがあるときには、もう見てほしくないし探られたくないし知ってほしくないってこう本当にこうガードするんですけれども、でもこの詩編の作者は本当に主の前にへり下って、自分の中に傷があると本当に幸い、このここでは常しえの道って書いてありますが、本当にこの常しえの命の道を行くことができないから、だから神様私を探ってください調べてくださいってすごいへり下ってるんですね。だから私たちもですね、主の前に本当にへり下って、この御言葉からずれてるところがないかな、本当にこの世の価値観や世の情報がもうすごいもう何パーセントも占めて、そこからずれてないかなっていうこと、また私たちのこの動機ですよね。表面的にはいい行いをしてたりとか、良い奉仕をしているかもしれないけれども、でも見えないところの動機がどうであるか、本当にこの動機の部分も不純なものがないかどうか、神様どうぞ私を探ってくださいと言って、本当にへり下って、主の前に出ることがすごく大切だなと思いました。 本当にこの動機の部分がこうイエス様によって清められていかなければ、私たち本当にずっと傷ついた偽善者のままで生きていかなければなりません。でそれを思った時にですね、ちょっとお読みしますけれども、マタイの23の27節にこのように書いてありました。災いだ、今日と今日の詩篇の幸いなことよと全く逆ですよね。災いだ、偽善の立法学者、パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。この本当に、動機を問われた時に思わずなんか不純なものがあるとなんか隠したくなって、なんかそうじゃないのになんかこう偽善的な正しい答えを言ってしまって、自分の心とは全く違うことを言ってしまって、本当に偽善的になることってあると思うんですね。私もやっぱりありましたね。でそれは神様の 目から見ると白く塗った墓だ、こうどんどんどんどんこう真っ白に塗られていって、このパリサイ人や立法学者はいつの間にかそれが偽善であるっていうことももうわからないほどに、まあ、塗り固められてしまう。だから本当に神様は本当にへり下って、主の前にこの傷、まあ、こういう偽善っていうものもあるかないかを本当に主に調べていただいて、私たちがこの命の道、とこしえの道、本当に全能の豊かな道を歩めるようにと神様願っておられる、そのことを思いました。はい、一つ目はこの全き道っていうことです。そして二つ目はですね、七節のあなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝をします。このように書かれています。この義の裁き、義っていうのはもうまさしく神様の性質そのもの、まあ、神様そうですよね、義なるお方なので、本当に正しく完全、もうこれぞ神様っていうこの義の性質ですよね。だから神様がどのように考えなさるか、そしてどのようにおっしゃるか、そして神様がどのような行動をなさるかっていうことは、まあ絶対正しい、常に正しいっていうことが言えると思います。そして義の裁きなので、この主の正しさをもって物事を、善と悪、正と不正を神様は裁いてくださるお方です。なのでこの裁きっていうのも、あ、神様の性質の中にあるんだなっていうことを、思いました。なので神様が正しく裁いてくださるっていうことは、本当に私たちにとって大きなこう救いであり、助けになると思います。まあ、究極の義の裁きは本当にこのイエス様が十字架にかかられるっていうこの裁きですよね。神様がね、寛容の豊かなお方なので、あ、うんうん、いいよいいよ、許すよ許すよってこう心の中でね、神様が思うだけで終わったんじゃない、いや実際に罪は罪ですよ、まあ、心でうんうんいいよ許すよではなく、本当に罪は罪としてはっきりとこの裁く、罪のない御子イエス様、傷のない本当に神の子羊として、イエス様が十字架で本当にこの全ての罪を負ってくださった、あがなってくださった、裁かれてくださったというこのはっきりとした義の裁きがあるので、私たちは本当にこの、まあ、平安というか安心がありますよね。こう生活していく中でもう本当に不条理だなって思うことがあったり、理不尽だなって思うこと、あ、いっぱいあります。でもこの神様の義の裁きがあるっていうことを思うときに、自分で自分なんかを、ね、復讐するとか言い返すんではなくって、この義の裁きをしてくださるお方に委ねることができる、お任せすることができるっていうのは、私たちクリスチャンにとっては本当に大きな助けになると思います。神様はこのようにして、正しくこう神の国統治してくださるお方です。でこの正しい裁きがあるっていうことは、まあ、国もそうですし、また、まあ、一つの小さな、まあ、グループもそうかもしれませんけれども、本当にこう、 神の国の統治というか正しいこう支配が あるので、まあ、そこでは私たちは本当にこう安心もできるし、また前進していく、こう進んでいくことができるっていうこともできると思うんですね。で、この義なる神様と共に歩む中で、私たちはまあ少しずつですけれども、本当に神様がどういうふうにお考えになるのか、神様がどういう視点を持っておられるのかっていう、本当にその心と少しずつ一つとなっていくことができて、また私たちもその神様の知恵をいただいて、正しく物事をこう判断していく、裁いていくっていうことができるようになっていくと思います。ですから、まず最初に何かこう、問題が起こったとか、なんか出来事があったって言った時に、それをどう認識するかっていうのはものすごく大事で、その認識の仕方、見方で考えて判断していくので、本当にその正しいこうものの見方っていうのはすごく大事だなっていうのを思います。で、それを思う時にですね、ヨハネの8章にある会員の現場で捕らえられた、女の人の話を思ったんですけれども、まあ、現場で取り押さえられたので、もうその女の人は言い訳することはできません。で、当時の方では、まあ、その罪は、まあ、石打ちの本当に、罰を受けなければならない。だからパリサイ人や律法学者たちは、まあ、イエス様を貶めようとして、その女の人を連れてきて、さあどうしますかっていうところでのイエス様の判断、イエス様がこう見られた見方っていうのは、聖書に書いてあるのは、その考えの内容は書いてないですけれども、言葉として、あなた方の中で罪のない人からまず石を投げなさいっていうことを本当に主はおっしゃいました。すると本当に一人一人去っていって、誰も石を投げる人、罰する人は、ありませんでした。そしてたった一人、イエス様はその罰することをできるお方だったんですけれども、イエス様ご自身もそれをなさらないで、その女の人に、まあ、行きなさい、もう今後はもう罪を犯さないように、私もあなたを罰しないと、本当に主はその裁きをね、彼女を許すということをなさいました。まあ、この神様のこう判断、その知恵の深さを見るときに、本当にこの神様を恐れますし、この本当に深い罪を許されるっていうことは、神様を恐れますよね。このように私たち一人一人もですね、この主と共に歩む中で、本当に今も言いましたけれども、少しずつその心をいただいて、正しく、物事を本当に判断し、裁いていく、そのことができるように主が導いてくださっていると信じます。で、それはやっぱり聖霊様の助けによるものです。以前よく津田の教会では暗唱していたイザヤ書の、御言葉があります。イザヤの11章ですね。本当によく昔、皆さんと共に、読んできた箇所ですけれども、イザヤの11章の1節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。この方は主を恐れることを喜びとし、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。口の鞭で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺す。正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となる。これはイエス様のことなんですけれども、イエス様を信じる私たちにも同じように、この主の霊が本当にうちに与えられて、その霊がとどまって、その霊は知恵と悟りの霊であり、思慮と力の霊であり、そして主を恐れる知識の霊、この聖霊が霊が本当に私たちのうちにも与えられて、この霊をもって私たちが一つ一つこの霊に導かれて、本当にその助けをいただいて、判断していく、そのような本当に歩みをしていくことができることを本当に感謝をします。 今日は幸いなことよっていうことで、詩編の119編を見てきました。この全き道を行く神様との本当にこう関係が、一つとなって本当に信頼関係が結ばれていくこと、そしてもう何よりも私たちのうちにこの傷のついた道があるかないかを主に探っていただいて、この主が用意してくださっているこの豊かな道をね歩んでいきたいと思います。はい、ではお祈りをいたします。恵みに満ち溢れた父なる神様、感謝をします。主は私たち一人一人をこの幸いな人生に導いてくださっていること、豊かな本当に満ち溢れる神様の完全さの溢れる全き平安と全き本当に愛の中に導いてくださっていることを心から感謝をします。イエス様、どうぞ今私たちのうちにこの道本当に行かせないようにする、阻もうとする、その傷のついた道があるかないかを主をどうぞ探ってください。主をどうぞ今なお痛みのあるところに、神様、今日あなたの癒しがあることを宣言をします。回復が必要なところには主の豊かな回復が与えられることを宣言をします。私たちの中に不純なものがあるならば、今日主イエス様の尊い血を持ってその一つ一つが洗い清められることを感謝をします。イエス様、あなたの十字架を心から感謝をします。お一人お一人が本当に主が求めておられる全きものとなっていくことができるように、聖霊様、どうぞ導いてください。限りない愛を持って愛してくださっているこの父なる神様としっかりと結ばれて、この全き道を最後まで歩んでいくことができるように、聖霊様、どうぞ助けてください。神の御霊に導かれる者は皆神の子供です。一足一足主の助けと聖霊の導きの中で前進していくことができるように、絶えず主の励ましをいただいて本当に主を見上げて進んでいくことができるように、私たちに主を本当に豊かな油を注いでくださるようにお願いをいたします。イエス様、ありがとうございます。今日も高らかに主イエス様、あなたの御名が掲げられたこと、あなたの御名が褒めたたえられたこと、心から感謝をし、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。